神様、ありがとうございます。今日もまた、月に一度のアダムズウィブチャペルを導いてくださってありがとうございます。目には見えませんけれども、あなたがまたこの真ん中に確かにご臨在をしてくださって、また、私たち一人一人をまた覚えていてくださることへ心から感謝をいたします。今日も主がどうぞお立ち上がりくださって、私たちにまた必要なこの週の半ばなくてはならない、霊の糧として主がどうぞ豊かに臨んでくださいますようにお願いいたします。あなたの導きを感謝をしてイエス様の御名によってお祈りいたします。ある、昔ある新聞社の、入社試験で、ペンは、剣より強しという、テーマで、作文を書かせたといいます。新聞社はペンの強さを、命綱とする、事業ですから、ペンは剣よりも強いというテーマは、一応こう頷けるテーマですけれども、歴史を、つらつら眺めてみますと、ペンが、剣より強かったことは、そう滅多にあることではなかったなぁとも思ったりもします。その逆にペンが、この剣の前で、もろくも折れていった例のならば、結構、あちこちに転がっているということがあります。そう遠い歴史を振り返ることもなく、例えば、戦争なんかが起きると、新聞記者は、いろんな圧力を受けて、結構こう事実とは、遠い記事を書かなければならなかったりとか、あるいはまた、世界のどこかで戦争が起きると、ノーベル賞の受賞者や、世界の両親のみたいな著名人が、平和を願う、声明を発表したりするけれども、これで、戦争が収まった例など聞いたことがありません。ペンは、剣よりも強しというのは、一つの錯覚であれ、錯覚であって、そうあってくれればいいかなという、願望を、表したものだと言えます。いろんな故事名言の中には、事実から、遠い命題を与えて、いかにもこれが、真理だという顔をしているものも、結構ありますから、あんまりこう騙されてはいけないなと思ったりもします。よく健全なる精神は、健全なる、肉体に宿るという言葉も、その一つの例かなと思ったりします。渡辺慎一郎さんの、西洋古語辞典に書いておられるところによれば、この言葉の出典は、古代ローマの詩人、ユベナリウスの、詩の一節で、そこには、健全なる体の中に健全な心、だけしかなく、宿るとか、そういう部分は詩の中にはありません。詩全体から判断すれば、このユベナリウスの言っていることは、賢者が神に願うものは、健全な体に宿った健全な精神であって、人間というのはもうこの二つさえあれば、それだけでもう人生満足すべきものだということであって、体さえ丈夫に鍛えておけば心も自動的に丈夫になると、そう主張しているわけではありません。世間にはもう五体満足、元気ピンピンで もうねじけちゃった心の人は世の中にはいくらでもいます。逆に体は虚弱であっても、もう精神は健全そのものっていう人も、世の中には時々出会ったりもします。賢者がもう神に願うものは、健全な体の中に宿った健全な精神であって、これさえ、この二つさえあれば、それだけでもう満足すべきものであると。で、健全な体の中に、健全な心といって思い出すのが、旧約聖書 のダニエルですけれども、ダニエル書の、一章、 あとでちょっと終わったらレジュメをちょっとプリントアウトしますので、すみません。ダニエル書の1章3節4節、まあ、聞いてもらえれば大丈夫かもしれません。こう書いてあります。王は宦官の長アシュペナズに命じて、イスラエル人の中から王族か貴族を数人選んで連れてこさせた。その少年たちは身に何の欠陥もなく、容姿は美しく、あらゆる知恵に秀で、知識に富み、思慮深く、王の宮廷に仕えるにふさわしいものであり、またカルデア人の文学と言葉を教えるにふさわしいものであったと。まあ、これは1章3節4節ですけれども、シェイクスピアの名作のベニスの商人の中で、ユダヤ人の金融業者シャイロックが裁判が自分の思惑通りに運ぶのを見て、名裁判官ダニエル様の再来だと、シャイロックが叫ぶ場面がありますけれども、なぜ裁判長を指しダニエル、まあ、ダニエルがあの時こう名裁判官と、ベニスの商人の中でこう称えられているのだろうかと、これは旧約聖書の、まあ、外典の中にその根拠があるんですけれども、スザンナという、大変美しい、まあ、人妻がいました。こともあろうに町の長老にして、裁判官を務めている二人がこの、まあ、美しい人妻に心を奪われ、まあ、ストーカー行為に走っちゃったから、これはもうたまらないと、まあ、人は、まあ、見かけによらぬものと見れば、日頃からもうみんなに尊敬されている町の長老、まあ、権力者の二人ではないかと。でスザンナは、まあ、心の正しい女性だった。キャー、もう誰か来て助けて、まあ、大声で叫んだ。でたちまち、まあ、人々が集まってきた。どうした、何事ですか。すると、この二人のじじいは、もう、たちまち、おごそかな表情を取り戻して、真男じゃ、真男、今、あっちの方に逃げたぞ、と。逃がすな、追いかけろ、と、まあ、指をさす。で、追いかけたけれども、当然、誰もいるはずはないわけですね。もう、逃げ足の早いやつだ。まあ、いい。しかし、わしらは、しかと見届けだぞ。つまり、スザンナが男を引き込んだ現場を見たと、この二人のじじいがデタラメな、まあ、状況を説明したわけです。嘘です、違います、もうスザンナの抗弁は全く受け入れられない。何しろ、まあ、二人のご老人は、町の、権力者ですから、スザンナの言い分など、まあ、簡単に退けられてしまった。で翌日こう裁判が開かれたけれども、事態はますますスザンナにとっては悲惨な方向へとも、まあ、こう傾いていく。まあ、それもそうですね、何だってこれは犯人が裁判官やってるわけですから、これはもう救いようがないと。いやー、わしら二人はちゃんと見たことなんじゃから、あいにく真男は取り逃がしちゃったけれども、若い男だったな、うん、若かったな、もう若いから逃げ足がもう早くてね。でこれこうやってスザンナの、まあ、不倫が確定をし、まあ、死刑の判決が下ったけれども、神はこんなことを見逃しておくはずがないと、すべてをご存知であり、スザンナの嘆きが、まあ、この時天に届いた。で神はダニエルをお使わしになった。刑場に、まあ、惹かれていくスザンナを見て、この女の罪は本当なのかな、賢いダニエルには初めからもうどことなくこういかがわしいものが感じられていた。何を言うんだ。まあ、老人たちは、まあ、有罪を訴えたけれども、ちょっと待ってくれ。一人の女の名誉と命がかかっていることなんだから、 念には念を入れようではないかと。当時ダニエルの英知はすでに知れ渡っていました。で、民衆はとりあえずダニエルの提言を受け入れ、まあ、裁判の、まあ、やり直しとなったと。ダニエルは二人の老人を別々に引き離して別々に事情聴取。まず一人に、スザンナが男と密会をしていたのはどの木の下だったかな。あ、そうだ、あれは乳香の木の下じゃった、間違いないと。で、もう一人に同じことを聞けば、あれは柏の木の下だったな、間違いないと。だが2本の木は相当に離れていたと。皆さんお聞きの通りです。2人のご老人は現場を見たわけではないにもかかわらず、こうして偽りの証言を行った。スザンナは無罪です。このお二人こそ罰せられるべき者たちであると。まあ、こうして事実が明らかとなり、ダニエルのこの見事な裁判に人々は、ああ、すごいぞ、ダニエル、口々に叫んで称賛をしたと。そう書いてあります。ダニエルの弁護が、まあ、現代の法廷で通用するかどうかはわかりませんけれども、おそらくともかくこう裁判のこの基本的なルールを、まあ、踏んでいることはこれは確かなのかもしれません。この、ダニエルの裁判というのは、旧約聖書の、まあ、外典に記された物語で、まあ、ダニエルのこう英知というものを、まあ、私たちにこう伝えてくれる話でもあります。ダニエル書の、今度はこちらは聖典の方ですけれども、まあ、一章の一節、ダニエル書の1ページを開くと、ユダの王エホヤキモの治世の第3年にバビロンの王ネブカテネザルがエルサレムに来てこれを包囲したと。で、これが全ての始まりでした。神の選民ユダヤの民がバビロンに滅ぼされ、まあ、捕囚として連れ去られてしまう。イスラエルの民は、まあ、遠い昔国を失ってからこの方、まあ、1948年で現在のイスラエル共和国の建国までずっと、まあ、祖国を持たずに世界の各地というものをさまよっていました。で、祖国を持たない苦しさというのは、まあ、私たちの想像というものを超えています。金貸しと蔑まれながらも、やはり彼らとしてはお金を頼りにするより他に、まあ、仕方がない、そういう事情もあったでしょう。まあ、シェイクスピアの時代に登場した、まあ、シャイロックという人も、まあ、そんな、まあ、一人のユダヤ人であったわけです。で、王様を立ててほしいと求められたあたりからこうイスラエルの命運というものはこう傾き始めていました。で、確かに周辺の国々には力強いこう王様がいて、まあ、人々を治めている。一方イスラエル民族は王などというものはいなく、まあ、祭司たちが神様の指示を仰ぎながら、まあ、国家の目、まあ、運営というものを渡ってきました。祭司たちはあの真理の光を意味するウリムとトンミムの石を胸当てにつけ、支配者に代わって神の導きというものを求めていった。けれども周辺の国々には真理の光もなければ神の啓示もなかったので、それぞれ王様というものを立てて軍事力に立脚をした社会を形成し、そして 王様不在のイスラエルを、まあ、周辺から脅かしていた。王も持たない、そして軍隊も持たない祭司に導かれた民族が、これは万軍の主を頼りにして固く信仰に立つ間、それは自らの信ずる神はもう全能の神であり、そして生きた神であって、いやバビロンやアッシリアがいかに大きな脅威であったとしても、みんなここでイスラエルが滅びるはずがないと信ずることもできた。で、彼らはどこで、まあ、こうした信仰を失い、そして王様を立ててしまったんだろうかと。この、まあ、滅びゆく民を救おうとした選ばれた器の一人が、まあ、若者のダニエルという人でしたけれども、で、ネブカテネザル王は捕虜の中から4人の、まあ、少年を選んで、バビロン国家に彼らを仕えさせようとした。で、この4人の中の1人が、まあ、ダニエルだったと。ダニエルはこれは主の証人として立てられるんですけども、これは立場は非常に、まあ、困難と。敵国の、まあ、捕虜であり、でバビロンは、まあ、有名な偶像国家でもある。試練はすぐにやってきました。で、少年たちにはもう特別な食事がもう与えられることになって、まあ、きっとこう松坂牛が出てきたりとか、まあ、ロマネコンティであるとか、もう お米は魚沼産のコシヒカリがもうはるばる日本からやってきたりとか、なんでこれが試練なのと、あんまりそういうこうのんきなことは言ってはいられないんですけども、これあの高級食材っていうのは、これは全部一度偶像の神に捧げられて、そこからこう払い下げられてきたものであって、汚れた肉と、まあ、お酒であった、まあ、試練あるいは、まあ、誘惑と呼ばれたゆえんでした。で、ダニエル書を読むと、この王様っていうのは大変な、これは感触持ちですね。さあ、チンがどんな夢を見たか言い当ててみよう。そしてその夢を解けと。で、それができなければ皆殺しだって言うんですよ、ね。とにかく、まあ、怒らせてしまったらもういけないと。もうライオンの群がる洞窟に投げ込んじゃったりとか。もう火を吹くかまどでもうぶっこんじゃって焼き殺そうとした。もう狂った、もう王は獅子のように獰猛な人格である。まあ、こんな捕虜の4人の若者なんか、ライオンの檻の中のもう子ネズミのようなものですね。けれども彼らは王の命令に従うべきではないと、イスラエルの神を信じてましたから、一章八節にこう書いてあります。ダニエルは王の食べるご馳走や王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願ったと。あんな王が食ってるような異教徒の肉と酒なんか俺は断じて口にすまいと、そう決心したと言います。まあこんなのは無礼にも程があるわけですね。王はもう激怒するに違いない。まあ少年ダニエルはまさにこれは命がけで神の御心というものに従い抜こうと、まあ決心をしたわけです。まあたかがものじゃないかと、肉と酒ことは小さいけど結構、まあ、小さなことなんですけれども、ここに示されたもしかすると原理原則っていうのは決して信仰の世界の中では案外こう見過ごしてはならない小さなことでは なかったのかもしれません。自分の身を汚すまい、そう心に定めたダニエルを、やっぱり神は祝福をされています。まあ、いろんな祝福があったと思うんですけども、顕著だったのが肉体といいますか、体、肉体の上に加えられた、なんかそういう超自然的な恵みをダニエル書を読むと感じるんですけども、肉と魚は断じて、魚じゃない、酒ですね、肉と酒とは断じて口にすまいと、野菜と水だけで結構と。というか私はこれ2日ぐらいするともう栄養失調になっちゃうんですけども、もう10日経っても少年たちの顔はつやつや元気もりもり、もう松坂牛食ってるやつよりももう顔色良かったって言うんですね。でこうして彼らは、まあ、神の掟を守って異教の風習に身を染めなかったと。やっぱ体を守ってくださったんですね、神様。あるいはこう燃える炉の中に投げ込まれたけれども、炎は彼らの肉体を滅ぼすことができない。髪の毛一本焦げなかった。また飢えたライオンの群がる洞窟に投げ込まれたんですけども、もうダニエルはもう獰猛な何頭ものライオンに囲まれ、ああ見れば安らかに笑っているではないか。このようにダニエルの肉体に、体に、何かこう超自然的な恵みがこう加えられたんだなぁと。21世紀を迎えて、いやもう奇跡の時代は終わったんだよと、諦めるのは早いかなと。ダニエルが信じた神というのは、これは昔も今も変わらないはずです。変わったのは人間の信仰や人間の心であって、別に神様がこう変わったわけではないと。今の時代、奇跡を信じ神様に求める、そういう大胆さも少しなくなってきたかなと思って、寂しさも感じます。いろんなこう適当なところでいろんなサルジエを巡らし、いろんなことでこう自分を助けようとする。やっぱり変化したのは人の心や人の信仰であって、神様が変わったわけではない。身を汚すまい、心に定めたダニエルを神様はこう祝福をしてくださいましたけれども、第二の恵みとして、ダニエル書を読むと、知恵ですね。ダニエルの知恵が増し加えられたと。まあ、それも大きな祝福だったかなと思います。ダニエル書の1章の17節からこう書いてあります。神はこの4人の少年に知恵と、あらゆる文学を悟る力と知恵を与えられた。知恵と悟りのあらゆる面で、彼らは国中のどんな呪法師、呪文師よりも10倍も勝っているということが分かった。まあ、ダニエルは立派な賢者として成長するんですけれども、その頭のいいこと、誰もが認めないわけにはいかなかったと。ある夜、ネブカテネザル王が大変こう奇怪な夢を見たと。で、王様はもう気がかりで仕方がない。で、国中の呪法師や占い師たちを集めて、さあ、朕がどんな夢を見たか言い当てよと。そしてその夢を解けと命じたんだけれども、これはもう誰にもできないわけですね。その時、ダニエルが現れて、王様が見た夢の内容を言い当て、 そしてその意味を説く。王様よ、あなたはこの国の将来をいろいろと憂いながらあの晩眠りにつかれました。すると夢の中で一つの巨大な像をご覧になったでしょう。頭が純金、胸と腕が銀、腹と腿が青銅、すねは鉄、足は一部が鉄で一部が粘土でできていた巨大な像だったでしょう。おお、まさしく朕が見た夢だ。してその解釈はどうじゃ。ダニエルの解き明かしを、日本の文明批評家の第一人者、森本哲郎さん風に解説すると結構わかりやすいんですけども、あの森本さんによれば、これは聖書の解釈でも何もなく、から信仰も何もないことで、聖書解釈ではないんですけども、森本さんによれば、一つの国が世界の頂点に立つ期間はおよそ、彼は200年だったんですね。ちょっと年数はともかく一定の年限というものがある。20世紀はアメリカの時代だったし、19世紀はこれはイギリスの時代だった。で、17、8世紀のこれは支配者は、これはもうフランスであったわけですね。で、それ以前にはスペインがあって、ちょっと遡ればまたオランダがあって、で、もっと遡ると古代ローマがあり、そして古代ギリシャがあり、ペルシャがあり、そしてさあ朕の見た夢を言い当ててみようと、で、ネブカテネザル率いる、その時はバビロンが、世界の頂点として、覇権を持ってたわけですね。つまりこの世の中の文明や文化というのは、これは全部滅びていく、変わっていく、滅びの運命というものにが定められているんだけれども、やがてメシアの国、キリストの国がやってくるだろう。人間の営みなど結局は最後に崩れ去って、神様の意志だけがあまねく世界を支配するようになるでしょうと。やがて神の国、メシアの国、キリストの国がやってくると。ネブカデネザルの見た夢というのは、一言言えばそういうことですね。現代の私たちがどこまでダニエルが説いた夢の意味を理解したか、これはまた誠に心もとなく、この21世紀の文明もいつかは滅びるような時が来るだろうと。栄華を誇ったあのネブカテネザルの時代は終わり、そして帝国はベルシャタルの時代に変わっていました。ある夜、王様は1000人の貴族を集めて、宴会を催したと。もうあのエルサレムの神殿から奪ってきたイスラエルの神を礼拝するためのあの祭具を用いて、もう今晩はどんちゃん騒ぎを楽しもうではないかと、そういう趣向ですね。そしてもうイスラエルの神を礼拝するためのあの祭具で、もう飲めや歌えの大宴会をもうやっちゃったわけですね。それは突然のことでした。王の視線の先の白い壁にもう巨大な手が現れて、 文字を綴り出したからもうたまらないと、もう悲鳴が飛び交い、恐怖に打ち震え、ただならぬ気配がもう宴の席に流れたと。誰かこの文字を読め。誰も見たことのない文字でした。で、ここでまた参上したのがダニエルでした。王よ、神が警告を与えるためこの文字を書かれたのです。先代の王ネブカテネザル様は思いのままに人を殺し、時に気まぐれに人を生かし、そのおごりが極みに達したとき、天地の主は先代より王座を剥ぎ取り、あなた様に王権をお与えになりました。今新しい王座にご着任されたペルシャタル王よ、先代の慣れの果てを、慣れの果ては王のご記憶に新しいはず。されど王よ、あなたもおごりを極められました。イスラエルの神を拝する神殿の祭具で主食を楽しみ、貧しいものを顧みることもなく、その心は高ぶりで満ちました。あの文字はメネメネテケルウパルシンと書いてございます。メネは数えるを意味し、神は王の知性を数えてもう終わらせようとおっしゃっておられます。テケルは計りにかけるで、実は神は王の行いを計りにかけておられました。そして正義の目方が足りない、その不足を読み取られました。ウパルシンとは破れると読み、この帝国は地平線上の彼方に今や頭角を現してきたペルシャの国に破られるとの意味です。メネメネテケルウパルシンと、これは簡単に言えばもう人間の営みなど結局は最後に崩れ去り、もう神様の意志だけがあまねく世界を支配するだろうと。それはまあ、巨大な人の手は告げたのであって、間接的にはこれはやがてキリストの御国がやってくると、到来という御国の到来というものを指し示していた。ダニエル書を読みながら、あ、人はやがて御国がやってくると、この地上で人は露骨に損得だけで生きるべきではないなと、別にあえて損をして生きていく必要はないんですけども、すぐ目の前の得ではなく、もっと大きな目で見た遥か彼方の徳というものを追い求められたらいいかなと。人間は遠い星を見つめながら永遠の観点から、神の御国、キリストの御国の観点から、キリストの国の国民の観点から、今いかに自分が生きて行動すべきかを決定できたらいいかな。メネメネテケルウパルシ、自分の、得になることしかしてこなかった人間というのは、 ぱりこれはあのなんとなく惨めで、つまらないなと思ってしまいます。一言お祈りいたします。御様ありがとうございます。あなたはまたあのイスラエルの大変な苦難の歴史の中でダニエルをまたお立てくださって、また後世の私たちにもそこからいろんなまた教訓を与えてくださいますから、ありがとうございます。自分の身を汚すまいと心に定めたダニエルをあなたは祝福をしてくださいました。私はいろんなまた病気をしたり体も弱ったりもしますけれども、あなたは従う者にまた力を与えて肉体を祝福してくださいますから、私たちはそのことをまた信じたいと思います。またあなたはまた従う者に知恵も与えてくださいますから、ありがとうございます。この世の中は本当に生きていくにまた難しい、いろんなまた人との関係があり、また仕事の関係があり、本当にあなたから与えられる知恵がなければとても乗り越えることができないような、こんな困難なこともありますけれども、身を汚すまいともう一度あなたにもう一度心を定めますから、私たちの肉体そして知恵を与えてくださいますように。そして私たちにはやがてキリストの国がの到来が待ってますから、再臨信仰に燃えてあなたご自身の御心を行っていくことができるように導いてください。イエス様の御名によって信じてお祈りいたします。
はい、
ありがとうございました。